こんにちは、遠藤和樹です。広石弘和の有機体人事、広石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回の質問が終わりきらなかったっていうのもありまして、
はい、
有機体人事養成講座超入門ということでね、やっていきたいなというふうに、はい、あの、これ 1,2,3 と続くのかな、
これちょっとちゃんとね、理解してるところなんですけどね、形にしていきたいなと思いますけどね。ちょっとそのまず最初のチャレンジと思って、
チャレンジということでね、
お付き合いいただければ、はい、
なんですが、ですね、前回ちょっと簡単にというかね、はい、中身は ぜひ聞いていただきたいんですけれども、一般的なね、人事制度のセミナーにもね、白石さんも結構出られたり、いろいろ最近、はい、あの、インプットしているのも踏まえて、そこと有機体との違いみたいなお話をしてくださいました。
はい。
で、そんな中で、あの、大きく違うっていうのが、一般的な人事制度というのは、経営者とコンサルで一緒に作って、それを社員に発表するんで、結果運用の時に社員が納得いかなくなっちゃう。
はい。
ただ、有機体に関しては、
はい。
そもそも、社員さんを巻き込んで一緒に考えていくというプロセスを通す。その前提にあるのは、納得もそうですけど、人をどう育てるかっていうのが、有機体の、あの、一丁目一番地にあるからだという話でね。
はい。
だから、結果的に設計の時のプロセスがまるで異なるっていう話が、前回だったんですけれども。
うまいですね、まとめ方が。
今回は、入門編ということで、これ、あの、支援者としてはですよ、必ず人事制度の不安になる要素は、人事制度って何をもって完成するのかとか、要はゴールが見えないっていうことだと思うんですよ。
うんうん、
なので、ちょっとまずですよ、今回の1回目は、有機体人事制度のゴールってどこなんですか、みたいなところをちょっとご解説いただけたらどうかなと思っております。
はい。前回も、あの、一般的なね、人事コンサルの方々がお話ししてるように、短期間、極力シンプルで、短期間で、構築して運用に時間をかけるっていうところの、短期間で構築するというところの、ゴールがどこなんだというところですよね。で、これですね、あの、細かく言うとその細かくなっちゃうので、あの、はい、大きく言うとですね、2点あるかなと思うのがですね、
お、
評価項目。これが、まずできた状態。これが1点目ですね。
はいはいはい。
これは、まあ当然、人事理念に基づく評価項目です。人事理念、社長含めて、社員さん、皆さんの理想像が概念化されたものに近づくための条件として、これをクリアすればいいというのをまとめたものが評価項目でした。これが出来上がること。はい、で、これと報酬の連動がどのようにつながっているのか、これが明確化されること。
うん、
この2点ができれば、大方プロトタイプができたというふうに思ってもらっていいんじゃないかなというふうに思います
。あ、そんなシンプルなイメージでいいんですね。
そうですね。あの、本当は、まあ、あの、人事規定と呼ばれるものがあってですね、そこに、また、まあ、今言ったものの詳細に分かれているカテゴリーがあるんですけども、このカテゴリーを埋めていったらできたということになるんですけども、ざっくり言うとその2点になるかと思います。うん、
なるほど。
で、この2点ができたら、まあ、よく、半分ぐらいの会社はやりますから、模擬評価というのをやっていくんですよね。
あ、一旦できたもの
を、
ね、
まあ、トライを、はい、トライアルをやっていくと。で、そうすると一旦評価してみての評価の課題。それから報酬連動にするにしても、あんまりこれ差がつかないねということが出てきたりとか。
うんうん
う
ん。
という課題が、いや、あの、運用してみてる、見るからこそ分かる課題が出てくるので、それを、まあ、毎年毎年ブラッシュアップしていくということですね。だからその、一旦できたものをトライアルでやってみて、そこを修正して、まあ、本当のスタートを切るっていう、まあ、そんな段取りで、行くような感じになるかと思いますけども、まあ支援者として大事なのは最初のこの評価項目と報酬との連動性、この辺をどう一緒に考えてやっていくかというところが見える形でいうゴールかなというふうに思います。
なるほど。あの、今回ね、有機体人事養成講座超入門ということで、まずゴール設定はどこなのかというと、評価項目とその報酬との連動がどうなるかっていうのが決まれば、大方、大枠は決まったというふうに言えますよという、ちょっとシンプルにね、まとめてくださいましたけど、ここでポイントで、あの、前回からの流れで言うと、一般的なこう人事制度との違いっていう観点から言ったときに、普通の人事制度も評価項目を決め、で、それが報酬とどう連動するのか。前回もありましたよね。あの、ここが連動しないので納得いかないから、一般的なセミナーも、制度も、それをよく言ってますって話してくださってたんで、
はい、
ゴール設定は変わらないわけですよね。
はい。
ただ、 だとすると何に違うんですかみたいなところはどうなんですかね。
これ、前回ね、いい振りを今してもらいましたけど、これを全員で話し合うのか、コンサルと社長で決めるのかの違いですよね。
ああ、だから結局やっぱそこなんですね。
この違いはめちゃくちゃ大きいです。
まあ確かに。てか、イメージしただけでもわかりますよね。
うん、これコンサルとね、社長だけが決めていいんであれば、もう、はいはい、一回取り上げてもらいましたけど、パッケージ化されたものができますよ。これでいけば OK ですっていうのがね。
うん、うん。
論理と数学の世界ですから、評価項目は、一般的にこれ業種ごとっていうのがデフォルトであったりしますからね。介護事業はこの評価項目とかね。
出回ってますよね。
ええ。
そのノウハウをね、コンサルの方が出さないで抱えながら、そのパッケージを、あたかも小出しにしながら、コンサルしていくっていう支援、受けたことありますよ。
うん。だから、パッケージ化されたものを、導入すればいいだけなので、ここは、至って簡単にできるんですけども、これを社員さんと一緒に考えるってなった瞬間に、これ評価項目を決めるだけでもですね、恐ろしく大変なプロセスっていうと、ちょっと引いちゃうかもしれませんけど、すんなり行く時もありますけども、はい、これを一緒に考えていくっていうプロセスがものすごく大事なんですよ。
だから人事組成、人事委員会の組成、
ね。そうです。
ですね。
で、人事委員会組成するでしょう。それから各部門の方出てきますよね。で、したね、今の評価項目の問題や課題を挙げるとしたらどこですかっていうと、これはたくさん出てくるんですよ。花形のね、営業は、数字評価で分かりやすくて、評価されやすいじゃないですかと。
はいはいはい。
それから、チャレンジしてる人の、チャレンジ項目も割と目立ってますよねと。で、これのチャレンジした人は、評価項目としてあるので、評価されますと。ただ、私たちのバックオフィスである私たちは、もうものすごく地道な、作業をやってますと。これ皆さんが活躍してもらうために、ある意味私たちが我慢してやってる仕事でもあるんですと。ここに光が当たらないのは何事かと思うんですよね。っていうところから始まって、一人一人の問題意識から聞いていくわけですよね。
はいはいはい。っていう対話のもとに制度を作っていくってことですか？
そうです。で、この対話だけでもね、営業の方が、花形のこの仕事ができるのは、バックのこの方々が、いてくれるからだというのが分かったりね。それからここに参加している社長がまあ人事メンバーに参加してたとしたら、ああ、そっかと、そういったところもちゃんと見てあげないといけないなということが分かったりとかですね。それから売上の数値がどうやって上がってくるかとかいうところのプロセスも今度バックオフィスの方が理解できるので、営業マンの方の大変さとかが分かったりするので、自分のところの仕事、自分の仕事のアピール、PR、自己主張だけじゃなくて、全体がこの人事メンバーに参加して初めて分かるというようなことが生まれてくるわけです。だからこの、評価項目を決めるということの重要性は1個ありますけど、それよりも重要なことは、先ほど言ったような、どんな気づきを築いていくかというところが大事で、これが、全員で考えることの付加価値、これは目に見えないですけども、
確かにね、
うん、ここの付加価値の方がでかいんですよ。
だからこの話に共感をしたり、あ、そういうことがいいよねって思う方は有機体人事制度いいですけど、
うん、
そんなめんどくさいプロセス、そんな合理的にできないじゃんっていう方にとっては、うん、最悪のプロセスですよね。
そうですね。だから、これはですね、まあ、どっちの道を選択するのはいいとか悪いとかっていうことではないと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。合理的に管理していくことがね、本当に望ましいという場面もね、なくはないと思うんですよ。企業のステージによっても。うん。だから、そこは、トップである社長の考えがどうなのかっていうところが、は、やっぱり重要視されていいんじゃないかなとは思いますけどね。
ただ先ほどの話聞いててなるほどと思ったんですけど、
うん、
人事制度導入のタイミングで経営者とコンサルでやってそれを運用したら、うん、結果的に有機体人事のプロセスで制度設計の時に出てくるような鬱憤だったり不満だったり、うん、納得のいかなさみたいなものが、うん、運用中に既存の制度と出ちゃうわけですよね、
うんうんうん、
でそれをどうやって潰すかとかどうやってごまかすかっていうこう、うん、なんていうんですか、もぐら叩きのような作業が待ってる、
うんうん、
ただ
です、ね、
合理的にはすぐ運用できる、
うん、
ただ後々すごいもうずっと問題が出続けるのか、うん、制度設計の段階で 一個一個それをめんどくさいかもしれないけれども、うん、そこをあえて一つ一つ紡いでいって納得いくものを運用するんで、
うん、
そういったものが生まれない、
うん、そうですよ。
どっちがいいんですかって話ってことです
ね。そうですね、おっしゃる通りですね。極力短期間を目指すんですけどね、ただ対話は重要視するので人事メンバーとね一緒に作り上げていくんですけど、人事メンバーが、まあ、ある一部、半数の方が参加してたとしたら、その会社の中で。そのある半数の方は参加してないわけですよね。
はいはい。
で、プロトタイプ、こういうふうに出来上がりましたというふうに発表するのは、人事メンバーの人なんですよ。社員さんなんですよ。コンサルじゃないわけですよ。
うんうんうん。
ね。そしたら、不満を言う側は、じゃあ、もうむしろなくなってるわけですよ。私たちはこういう点を踏まえて、皆さん、忙しくて、人事メンバーに出れない方の、この点も配慮しましたと。だから現場としては多分問題ないかと思いますけどもっていうような、それこそ丁寧に議論された結果も不満が潰された内容、ある程度潰された内容がオープン化されるわけですから、
はいはい、
うん、こっちの方がいいんじゃないっていうのは今遠藤さんの話聞けながら思いますね。
でそこでもし新たな不満が出ても、
うん、
不満を一緒に潰してきたプロセスがあって新しい不満が出たら、それはみんなで、うん、いやこれはどうしようかってちゃんと考えようっていう、結果的になんでしょうけど、風土が生まれてそうだなというイメージも、なんかすごくつくんで。
そうですね。
まあでもどうなんですかね。そんな綺麗事じゃねえんだよ。合理的に人事制度入れたいんだよって人も一方でいるんだろうなというのはすごく、
うん、
なんか、でも最近どうなんですかね。こう、有機体のようなものを求めてる人たちもものすごい増えてるんだろうなっていう気もしますけどね。うん、
その辺の混沌性は今高いんじゃないですかね。
うん、
管理、合理、効率で、組織というのは、それが重要視されるべきなんだと。うん、そうすると、社員はついてくるもんなんだと。いうことの前提が、まあ、崩れ去ろうと、こう、し始めてる。なんか今、
はいはいはい、
ね、そんな、そういう主張の書籍もね、出始めてますしね。うん。なんかそういう分岐点、一つの分岐点にあるような気もしますね。
まあ、ということですよね。
はい、
今日はね、1回目の、まずは、超入門編1ということでね、ゴール設定を踏まえて、違いをね、教えていただきましたけれども、どうなんですか、白石先生。第2回目は実現できそうですか、はい、次回ね、積み残してる話はもうたくさんあるとは思いますけれども。
これ、プログラム化されてないわけですからね、第2回目は。じゃあこれですっていうのがなかなか。
今思ったんですけど、
はい、
よく、じゃあ、企業にですよ、
はい、
今回の支援者のための要請というとか、うん、まあ、これ実際に経営者とか人事の方も多分そのまま、要請講座として活用できていると思うんですけど、はいはい、中小企業であるあるなのは、
はい、
大体あるんですよ、制度が。何かしら。そして、
入れたりね、
前回おっしゃってた、何でしたっけ、こう眠った、封印されたような、ちょっとこう、絶対開けてはいけない宝箱みたいになってて、あるじゃないですか。で、あるからこそ、
うん、
どっから何手つけていいか分かんない。
うんうん。
これ多分ほぼどこの会社も共通で、
はい。
いろんなものがごちゃごちゃごちゃごちゃ過去にやった遺産がある。うんうん、
はい。
これどうすんの、
はいはい。
という上でどうやって作っていくのか。
そうですね。
っていうテーマってどうですか、ありませんか、
ありますあります。で、それを人事メンバーと対話を通してやっていくっていうのは結構多いので、ちょっとその辺のお話ができたらと思いますね。
ということでね、今会社にいろんなものがあるけど、それをどうしていくのかっていうこともね、ちょっと次回話していけたらなということで、今日のところよろしいでしょうか。終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。